小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2021年12月30日の番組です。ということは、はい、2021年、うん、最後の番組となります。
最後ですね。あっという間のね、1年でしたが、あっという間
ですね。そして小坂さんとスタジオで最後の収録を迎えられているということが、
よかったね。
いや、嬉しいですね。もう年内お会いできないんじゃないかなんてね、夏の頃は思っていましたけれども、
もうよかったね、日本って感じですよね。
いや、本当そうですね、はい、そして、はい、やはり、うん、ここで毎年恒例の、うん、今年を振り返っての一文字、
はあ、
小坂さんに
漢字一文字、
漢字一文字選んでいただきたいと思いますが、はい、もう決まってらっしゃいますでしょうか。
はい、決まってます。
はい、では今回はその内容でお願いいたします。
はい、
ではもう早速伺ってしまいます、
うん、
2021年を振り返って小坂さんが選ぶ今年の一文字は、
今年の一文字は忍ですね。
忍
忍
忍忍
忍ぶ。
あ、本当に忍忍ですね。
あ、本当に忍忍ですね。忍ぶ
忍ぶ、
はい。まあ皆様ね、頭にこの文字が浮かぶと思うんですけどね、
うんうん、
まあ、この忍ぶという文字はですね、
はい、
漢字辞書的な捉え方で言いますと、
はい、
もちろん忍ぶとかこらえるとかね、
うん、
耐えるとかいう言葉ですし、
はい、
そのこれをこう心の内に耐え忍ぶ、ひ、
うん、
いては持ちこたえる意を表すそうです、
うんうんうんうん、
でこの忍という年だったと思うんですよね、
はい、
ただし、今日この2021年を振り返っての忍というのはですね、こう耐え忍ぶ年だったなと思うんですけども、そしてこれはちょっとこの後する話ですけれども、例えばそのよくこの今年報道され続けた、例えば飲食店のようにですね、
はい、
もう本当にコロナ禍の逆風を受けて大変だった、うん、いやこれはもう耐えるしかないみたいなことだけを言うのではなく、
はい、
そのまあ追い風を受けた業種もあるんだけど、
そうですね、うん、
この方々にも同じくお伝えしたいことでもあると。
ほうほうほうほう。
そしてより言いたいことは、この忍という今年の一文字が意味するところはですね、まあ、耐え忍ぶということなんだけど、耐え忍び方が大事だったと。
耐え忍び方、
はい、耐え忍び方です。これが非常にね、この年末にあたってそのどう耐え忍んできたかが今露呈してきてるって言いますかね。
うーん、なるほど。
端的に言いますと、
はい、
結構私のがもう長らく主催しておりますワクワクマーケティング実践会の会員さんたちと12月オンライン、あるいはそのリアル、取り混ぜてですね、11月12月、はい、結構会合がありまして、うん、オンラインでの大忘年会はですね、結構な人数が集まったんですが、
いいですね、
そこでこう、はい、まあ、皆さん振り返り、特に最近、特にね緊急事態宣言が明けてからどうなってるみたいな話が出てるんですけども、うんうん、結構この12月にかけて業績いい方多いんですけど、なんかもう過去最高とかですね。
あ、ここに来て過去最高、
ここにから過去最高、12月過去最高です。ところがこれがいわゆる逆風を受けていたような業種の方々とかが口々にそうおっしゃったりするわけですよ。
このコロナ禍の2年間で最高ではなく過去最高、
過去最高とかですね。もちろん、そうじゃない方もおられるんだけども、うんうん、まあこれからする話なんですが、いい耐え忍び方をしたので、
はい、
やっぱり生きてるんですよ今。それが生きてきてるんですね、
うん
うん、だこれを言いたいね、
うんうんうん、
ですから単に、まあ、これからもね、来年以降も、まあ、世の中どうなるか分かりませんから、何が起こるか分からないし、もしかするとこの忍というようなね、今年も忍だったねみたいな、うん、また年がやってくるのかもしれないんだけども、うん、まあ、そういう時に対してもですね、やっぱ耐え忍び方が大事なんだという、
うん、
でその具体的な話を一個しますと、
はい、
これあの実はこの番組をずっと聞いてくださってる方は何度かコロナ禍の取り組みとして取り上げた大阪のバーこの方がですね、まあ、今ものすごい勢いでお客さん来てるんですが、
はい、
まあ、もちろんあのこの番組でもお話したように既存のお客さんとのつながりをね、うん、絶やさないように、まあ、むしろ強化してやることによってまず既存のお客さんに支えられたって話はもちろんあるんだけど、
はい、
先日いただいたレポートがですね、新たな衝撃で、
はい、
その今めちゃめちゃお客さん来てるんだけど3割は新規客ですって書いてあって、いやそれどうしてなのということなんだけど、うんうん、それは、まあ、通常営業が全くできない状態がね、はい、今年は1月から、うん、かれこれ11月ぐらいまで続いたわけじゃないですか。
そうですね、
まあ、大阪のバーですからね、
うん、
でその間その既存客への取り組みとは別にですね、うん、看板作ったり、店の、
はい、
なんか店の前に置くあの店紹介ボード、これ私どもの会で流行ってるんですけども、はい、もう長年流行ってるんですが、うん、そういうものにまで今まで手が回らなかったものをいろいろマダムと共同経営してる奥様と一緒に考えて、うん、そういうの作っておいたんですよ。誰のためにって言ったら既存のお客様とかファンにはいりませんから、
はい、
当然まだこのバーを利用してないとか、
うん、
あるいはこのバーの存在を知らないとかいう方々に向けて、こう時間があるだけにいろいろ考えて着々とですね、
うんうん、
やっておいたらそれをその休業中とかに見たっていう、うん、
休業中にも看板を出してそこにお店の紹介も書いていて、
そうそうそうそう、
で力を入れて作っていたと、
そうそうそう、
はあ、
それ考えてみると、
はい、
これはあの私たちワクワク系的には非常にある意味オーソドックスな考えであるのですが、うん、その休業していようが場合によってはこれからお店を作るものであろうが、
うんうんうん、
その界隈に人が動いてますからね。
確かに。
でそう考えてみると、まあ、よく私どもの会員さんも例えばこれからお店作るみたいな方なんかも、もう開業前からその道行く人たちにいろいろアピールして、
うんうんうん、
先にファン作っとくみたいなことやるんですよ、
うんうん、
でそれの枯れ版でですね、
へ
え、自分と奥様の大きな似顔絵が書いてある大きな看板を作ってビルの壁に貼ったり、でこれなんだろうと思うじゃないですか。
確かに。
で店に近づいてくると店の前にその店についていろいろ書かれた、まあ自己紹介ならぬ店紹介っていうかね、そういうのがあったりすると、まああったらあるんだけど、その道行く人がいや面白い店だなとか思うじゃないですか。あるいは営業再開して初めて来られた女性のお客様なんかはやっぱりそのマダムが結構おられて前に出てこうお店やられてるってことでちょっと一人で行っても安心かなと思ってとかね、そういう感じで近隣の方はむしろテレワーク等々でですね、その辺をうろうろすることが増えたので、
はいはいはい、
それで一気に知られて、
それはすごいな。でも言われれば確かにと思いますね。
そうそうそう、言われれば確かに だけどもやっってないと思うんですよ。
うん、貼ってあるものといえばやっぱりこれはもう仕方のないことだったと思うんですけれども、やっぱり店先に何月何日まで休業しますとか当面の間、
ね、
休業しますの張り紙ばかりだったので、
そう、
やっぱ悲しくなってしまうような風景になってることが多かったですからね、
うん、仕方ないと思うんだよね、
うん、仕方ないと思います。
そういう風になってしまう気持ちは重々分かる上で、はい、
うん
うん、やっぱり彼のような耐え忍び方ですよ、
うん、
なんていうかな、前を見て前進しながら耐え忍ぶみたいなね、
は
い、そういう感じするでしょ。
うん、
で実際にそれがものすごく功を奏して今めちゃめちゃ来てるわけ、
うんうんうん、
という話を、まあ、私たちの会員同士のオンラインミーティングとかで、まあ、いろいろ皆さんシェアするんだよね。そうしたら自分もこういうことやってました、私もこういうことやってましたってめちゃくちゃあって、もう一つとあるクリーニング屋さん、うちの会員さんの、まあ、時々この番組でも紹介するとてもユニークなクリーニング屋さんも同じく既存のお客さんとの絆づくりを強化し、かつやっぱり地元の新規の方に向けていろいろやってて、
うん、
で両面合わさってクリーニングは残念ながら実需が落ちてますよ、うん、テレワークですからね、うんうん、ですからそれだけやってもクリーニングの売り上げやっぱり落ちてるんですよ、
うんうん、
なんだけどちょっとこれ見てくださいって言って見せてもらったのはスマホにグラフがバーッと出てて、はい、ものすごい右肩上がりのグラフで、これは今年1年の中のレジ通過客数の推移です、ね、めちゃめちゃ上がってるの、でそれは全くこの バーの方と一緒で既存客に対するつながりの強化と、それでやっぱり既存客が切れずに来てくれた、そしてあとは地元の新規の方に向けていろいろ考えてやったことでお客さん増えてるんですよ。でお客さん増えてるからクリーニングの実需が下がってもその他のものも売ってるから、うんうん、それで売り上げ支えられてるんですよ。でしかもファンは増えてると、
はい、
この間ファンは増えましたみたいなね、うんうん、既存のお客さんも増えました。素晴らしいと思って、
ね、素晴らしいですね。
だからこの今お話しした2つの例っていうのは、まあ、一例であってですね、はい、例えばそういう新規のお客さんに向けて何かをやることがいいよって今端的に言ってるわけじゃないんだけども、うんうんうんうん、大事なことは彼らのその思考というかね、うんうん、姿勢というかね、まあ、繰り返し言うようだけどバーはまともに営業できませんでした、
はい、
でクリーニング屋さんは別に営業自粛はないけど、でもとにかくテレワーク等々で実需下がりました、うん、やっぱり普通だと耐えるしかないになっちゃうんですよ。
いやもう私も去年の春なんかはオリンピックもイベントも全部なくなって、もうゾンビみたいに任天堂スイッチを1ヶ月ぐらいやってたのでそこでもうダメだと思ってようやく動き出したので、でもゾンビ期間が何かこうきっかけがなかったら延々と続いててもおかしくなかったなと思います。
まあ、おっしゃる通り、うんうん、まあ、実際にこういう方々が口々につい先日のオンライン大忘年会でも言ってたのは、はい、やっぱりこの仲間とつながってるので、
うんうん、
少なくともうちの会はね、
はい、
そうやって頻繁にオンラインとかやってますから、そうするとやっぱり気落ちしてる時もあったって言うんですね、うんうん、あるいはその何も考えられなくなっていた時期もあったとか、ある方は具体的になんか暴風の中こう布団をかぶってなんかじっとしてるような時期がありましたみたいなね、うんうんうん、こういろんなことみんな言うんだけど、
はい、
なんだけどやっぱり早くこう起きるっていうかな、
うんうん、
やっぱりそういう誰かがやっぱりそうやって明らかに営業がまともにできなくて耐えてる状態なんだけども、忍んでる状態なんだけど前向きに前進しながら忍んでると、
うんうん、
その姿や具体的にやってることを聞かされるとやっぱり人間ね起きてくるんですよ、
うんうんうん、
でこうなんかねそういうエネルギーを注入してもらう、そういうオンラインミーティングなんか出るとね、はい、感じがするっていうことは皆さんよく言うし、具体的にそういうアイデアも飛んでくるから、うん、あそれうちの店でできるじゃん、そう同じことできるじゃんとかね、
うんうん
う
ん、
いうのがねもう年末の大忘年会までずっとうちの会はあったので、
あなるほど、
やっぱりここに来てで先ほどの過去最高の売り上げですみたいな人たちもとにかく耐え忍んでる期間中にいろんなことやってる、
うんうん
うん、だけどその時はやっぱり耐え忍ぶしかない、ほとんどのはそういう状況、そして追い風を受けてる方もやっぱり追い風を受けてるだけに欠品したり、
うん、
急に売り上げが上がってとか注文が増えて対応できなくてものすごいクレームができてたり、うんはいはいはい、いろんなことになってるんですよ、
そうですよね、
うんうん、だからなんか追い風を受けてる業種はいいねって単純なことでもなくて、みんなこの間にある種忍んだりこらえたり耐えたりすることはあって、うんうん、もちろん向かい風のご商売の方は言わずもがなであると、しかしいや素晴らしいなって私が改めて思ったのは、特にここ 2,3 ヶ月のね皆さんからのうちの会員さんからの報告を聞いていて、いやそういうことかと、やっぱ耐え忍ぶしかないような時期にも耐え忍び方が大事だねと、
うんうんうん、
いうことを思いましたね、
はい、そしてやっぱりまだ耐え忍んでいる真っ最中だとも思いますので、うん、もう来年につながっていくお話ですね。
そうですね、うん、やっぱりちょっと言葉遣いを変えればね、どんなに耐え忍ばなければならない、耐え忍ばざるを得ない状況の中でも前進できるという、
うんうん
うん、つまりはあなたの思考なんだと、うん、姿勢なんだと、
はい、
でそれは実際に彼らがこの12月に来てそういうまだまだ業界全体としてはすごい悪いんですよっていう方々がしかしながら少なからず過去最高の売り上げになりましたとか12月としては過去最高ですとかになってきてるのを見ると、やっぱりその前を向いて動いていくことがやっぱり結果を出す、
うん、
どんな時にも出すべき結果が出る。
じゃあやっぱりその前を向くためにも来年自分を一人にさせないのも大事ですよ ねきっと。
それはもうおっしゃる通りで去年から今年にかけてすごい思いましたね、うんうんはい、もう会員さんたちもそれは口々におっしゃることなので、
はい、
やっぱり皆さんそれぞれなりにね、
うん、
やっぱり本当に来年以降も別にそのコロナが収まっていったとしても世の中何があるかわからないし、 そもそも別に何もない世の中でも変化は激しいので、
うん、そういうことですよね。
やっぱりこれはもう来年に向けても重要なキーワード、一人にならないこと、うん、ということも申し添えておきましょう、
うん、はい、ありがとうございます。いい忍び方を、
はい、いい忍び方をいたしましょう。
はい、小坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三輪悟でした。
それでは皆さん、
良いお年を。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。